神戸新金三上紀美也の企業訪問。阪神淡路大震災から26年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける中、ピンチをチャンスにと地元兵庫で頑張るお店や会社をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
いつもあなたのもとであなたのお役に立てる神戸信金でありたい。
今週は神戸市西区高寺台にあります婦人服のセレクトショップギンガムを兵庫県内で3店舗展開している株式会社グルーヴをご紹介します。代表取締役の大石守さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは株式会社グルーヴ代表取締役の大石守さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちら今日伺っているのが静清中央駅、市営地下鉄からほど近いところにあるプレンティ専門店一番館の2階にあるお店 で、お店の名前というのはこれギンガム、
ギンガムです
ということですね、はい、このまず株式会社グルーヴなんですが、どういった会社なんでしょうか。
そうですね、医療品の服飾雑貨含めた販売をやってるんですけれど、セレクトですね、いわゆるセレクトショップになるんですけれど、他とはちょっと違う商品を、売れるものはほぼ同じで、ただ打ち出しとか接客とかで差別化していってるいうところです。
このギンガムというお店の店内見てますと、女性向けの、服、衣服でありますとかアクセサリー、いろいろと、並んでるんですけれども、お店を利用されているお客さんの反応ってのはいかがですか。
そうですね、意外とよく言われてたのは部屋着とかそういう需要が多いことで、セットアップ言うんですけど、お家で入れれるような格好とかが割と巷では売れてた思うんですけど、秋からはきれいめ言うんですかね、要するにお出かけ着の範囲のものは結構動き出してます、
去年の秋ぐらいからちょっと動き出した。
そうですね、去年秋口から、結構動き出しました、
こちらもどれくらいになるんですか。
創業ですか、創業は30年になります、
その間いろいろとあったかと思うんですけれども、近年はこのコロナという問題がありましたので。
そうですね、ここ、コロナ前とはもう様相が変わりまして、うちで一番やっぱり辛かったのは仕入れが全部変わってしまったようで、それまでは海外の買い付けが、ほぼ100に近い買い付けだったもんですから、そこが一番困ってます。で、このモールは、店は3店舗あるんですけれど、モールの出店のところはやっぱりクローズドがあって、その間も売り上げゼロですから、空いてても、そんなには売り上げできなかったと思うんですけれど、そこがやっぱり一番コロナでの影響は大きかったですね。
一番その人の流れでお店っていうのは成り立つところがあるでしょうから、そうした人の流れが途絶えてしまうと当然お店としては非常に厳しい
もの、厳しかったですね、
一昨年から去年にかけてで、今また年が明けて少し人の流れが戻ってきているようにも思うんですが、
もう家にいるのも飽きたいうのもあるんでしょうか、リバウンドがあったような売り上げになってますから、仕入れの方も海外仕入れから国内に移行してちょうど2年ですから、ちょっと商品も慣れてきたようなことがあると思います。
お店が開けないときには、例えばそのいわゆるネット販売などにシフトする お店や会社も多かったようですが、
もううちも全然ダメなんで、店頭が、はい、ネットの方に力入れないといけないということで、まあ、インスタグラムでアップして、そこから、カゴ付き の、 要するにモールに飛ぶようにはしたんですけれど、
はい、
まあ、なんせ後発なんで、その商品をアップするだけでもかなり時間かかりますし、やっと慣れてきたところで、うん、まあ、リピーターも少し増えてきたようなところですね。でも店頭がほとんど、うん、店頭販売がほとんどですね。
やはりこういう専門店街だと人の動き流れというのが、一番大事になってくるんですね、
やっぱり人が出てこないと見てくれないとなんせ売れないんで、それと、まあ、やっぱりサイズ感とかやっぱり試着していただいて、うん、いうことが、まあ、我々の使命ですし、まあ、ネットの方は要するに店の誘導で使ってる感じですね、今のところ、うん、ネットでだからかなりの売り上げが上がってるいう状況じゃないんで、ただやっぱり顧客さんがネットで見られて商品があるのいうことで DM で問い合わせがあるいうことが増えました。
まあ、それでも本当に経済が徐々にこの社会が動き出している今年、まあ、新年明けて、まあ、10日余り経ちましたけれども、はい、今年どんな年にというか抱負を聞かせていただけますか。
そうですね、もう今年は何せ売り上げを、まあ、去年の秋口から上がってきてるベースをずっと保ってだけじゃなくて、それ以上に上げていかないと、まあ、海外買い付けの場合はやっぱり仕入れがやっぱりかなり低くなりますんで、国内の場合でしたらやっぱり利益が取りにくいんで、やっぱり売り上げアップを狙わないとダメですから、まあ、なんとか去年秋物からは好調なんで、これを もっと伸ばしていきたいというところですね。
具体的に今なんか面白いものとか動きのあるものとかあるんでしょうか。
全体的にはうちはカジュアルで割とスタートしたんです初め、はい、それが結構きれいめのお出かけ着が反応がいいので、まあ、そちらを充実さすのと、ちょうどまあ今1月中に差し掛かってますので、まあ、セールをちょうど今一番需要がある時なんですけれど、まあ、それをあえて切り上げて、まあ、春物の展開を早く、はい、していきたいと思います。
ということは消費者もその家にいる時間が長くなったことで買い物の仕方も変わった、うん、ということなんでしょうね、
と言われてるみたいなんですけど、やっぱり出かけて買ってみたいいうのも結構あるような感じを受けます。
まあ、無駄なものはいらないけれど、ね、欲しいものは求めるという、はいはい、そういう消費行動、
そうです、ね、
これをちょっと刺激するような形に持っていく、はい、ということなんでしょうか。
やっぱりそこはやっぱりビジュアルで見せながら、やっぱり販売員さんのやっぱりコーディネートを納得して買ってもらうという方向を重視して、まあ、ネットはその、付帯ですかね、やっぱり実店舗に誘導する道具としてはもうずっと続けて使っていきたいんですけれど。
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
心を伝える笑顔、明日を支える笑顔、神戸新金で笑顔がつながる。
神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピや番組のブログでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。